牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいようで海外から戻られたばっかりだというふうに聞いてます。
はい、もう1週間前になりますけどね、クウェートでね、IEF、はい、インターナショナルエネルギーフォーラムっていう88カ国参加の大きな会議がありましてね、それ日本代表して行ってきました。
大変でございました、
はい、ちょうどね、石油のエネルギーの問題がね、はい、まあ、全世界産油国、消費国、入り混じってね、非常に厳しい時だもんですからね、熱心な議論が戦わされて、非常にまあ意味のある会合だったなと思ってますけど、はい、
まだそのじゃあお忙しさがね続いている中で、今日はお客様はどなたですか？
今日はですね、それこそもう静岡の七軒町の老舗のトンボ屋さんのね、
はい、
代表取締役をされて、今の七軒町名店街の副理事長さんをされている、久保康介さんに今日はお越しをいただきまして、中心商店街のいろんな抱えている問題とかね、
はい、
また皆さんの抱えている次なる夢をね、語ってもらいたいなとこう思っております、はい。
トンボ屋さんといえば知らない人はね、いないと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。もう本当にお父さんの代からお世話になっていますが今日は本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
ただ七軒町のトンボ屋さん、皆さん知ってるね、老舗店ですけれども、あの通りをずっと見てきて、最近やっぱり変わったなと思いますか？
そうですね、やはり天満町といいますか高島町にですね、あれだけ大きな商業集積ができましたので、今ちょっと人の流れが向こうに行ってるのかなというふうな感じを受けますね。
私なんかもう小さい頃からね、映画っ子世代で育ったもんですからね、はい、その映画館がね、いつも歩いたね、映画館街っていうところにね、はい、なくなってしまってくると寂しいなっていう思いがあるんですよね。
そうですね、七ブラなんていう言葉もあったみたいですしね。
実はね、そこでちょっとね、はい、皆さんちょっと誤解をされているところがあるんですが、映画館が全部なくなってしまったわけではないですね、はい、やはり昨年からですね、そのマスコミの報道などでですね、七軒町から映画館がなくなるという報道がかなりされまして、実際には静岡東方会館はですね、従来の4スクリーンを6スクリーンにして、
ね、
はい、営業しておりますのでね、なくなったわけではないんです。あくまでもその昭和通りから東側の静かつ映画館が移転したということですので、ここはちょっと皆さん誤解をされないように。
は
い、
そうなんですよね、はい、それでまあ新しいこういう時代というかステージの中で皆さんはどんなことをこう考えながら活動を今されているんですか？
いろんな取り組みがあるんですが、その、静かつ映画館がその移転してしまったことによってですね、今はその東方会館というその6スクリーンの一館で上映をしているんですが、そのちょうど昭和通りの角のところに、ピカデリーゼロという映画がありましたね。そこも要はその閉館してしまったような状況に去年の10月以降なってしまったんですね、はい、でただここに関してはもともとその静かつ映画館が移転した理由の一つに建物が古くてですね、はい、耐震上の問題があると、ところがこの、旧ピカデリーゼロというのはもともとマンションの1階にありますから、はい、そういった問題はもう全部クリアしていると、はい、ところがそこも空き店舗になってしまって、これをなんとかその映画館でなくてもですね、もうホールですから、うん、その市民が自由に使える多目的ホールとして活用できないかということを、はい、去年からずっと考えてきたんですね、
はい、
で、商店街としてもですね、劇場として借りていただける方がないかということでいろいろ手は尽くしていたんですが、時間切れでその、うん、現状空き店舗になってしまっていると、はい、でただいろいろ心配していただいただいている方もいらっしゃいまして、とにかくじゃあ一度この劇場の中を皆さんに見ていただいて、その映画館以外の多目的ホールとしての転用が可能かどうかを、
そうですね、
市民の方にと一緒にその考えたらどうかということでですね、今年の1月の29日にその中の施設を見てその後意見交換会という会を設けたんですね、はい、で普段ですねシャッターが閉まっていると本当にそこに映画館があったということも もう忘れられてしまうような状況で、でも実際に80人ぐらいの方がやはり来ていただきました、
ね、そんなに大勢の、
そうなんです、
はい、それは
で中を見てその客席ですとか、客席がまあ240前後ありましてね、うん、で当然まあ映画館だったわけですから、映写用のその、まあ、映写機ですね、デジタルの設備ではないんですが、はい、フィルムが上映できる設備はちゃんとありますし、まあそういう中で来ていただいた方というのは、その劇団をやってる方ですとか、そのまあ音楽活動をやってる方、それからダンスの教室をやってる方、いろんな方が来られて、例えばその演劇をやってる方だったら、当然これは舞台は必要だとか照明は必要だよねっていうふうな話から始まって、どういうものがあればこの元映画館がそういうこうまあ新しくその多目的のシアターとして使えるかというふうな、まあ、意見交換が行ったんですね。あ、はい、でまあ、いろんな意見をいただきまして、その時のアンケートもいろいろ取ったりしましてね、はい、でまあ、その結果をもとに今度またその戻った方10人ほど集まっていただいて、もう少しそのこうあの具体的な話をしようという計画で今進んでるんですけど、
はい、皆さん熱心でいいですね。
そうですね、空き店舗のままにしておくっていうのは誰が聞いてももったいないと思いますもんね。何かこれを利用できれば、れ、
ね、昔からね、遠くから歩いてきてね、試験庁が近づいてきて映画館の看板がね見えたりするとね、はい、心がワクワクしたんですよ。もうだから試験庁はね、まあ、ワクワクとロマンスと我々の夢のね、象徴のような、まあ、商店街というか街ですからね、ぜひその日というかね、灯火はさらにこう続けてもらってね、
そうですね、
行っていただければ僕らは嬉しいなと思うんですね、はいはい、
個性的なお店が並んでますし、なんかあそこの一角っていうのはメインの通りと違ってちょっとこう個性的な通りですもんね、魅力的ですよね。
あの全国的にもあの密かな試験庁っていうのは、そういう意味では有名ですよね。
もともとですね、その歴史的に見ても、その映画館の前はやっぱり芝居小屋だったような歴史もあるものですから、
はい、
まあ、そのいわゆるエンターテインメントの街だったんですね、はい、
そうなんだ、
はい、ですからその芝居がまあだんだんそのこう、うん、最初は映画もそのサイレントだったと思うんですが、そういう時代を経てその陶器に変わって、うん、ですからまあその七軒町という通りはその、まあ、もちろんそのお買い物するそのお店もあったと思うんですが、やはりその仕事を職人さんが多かったじゃないですか、うん、一番町ですとかね、うん、向こうの方にその方のが仕事が終わると七軒町に出てきて、
はい、
映画を見たりその食事をしたりですとかね、そういう位置づけだったようですね。ですからまあその先ほど の映画館を転用するって話 に関してもですね、七軒町 その従来のそういう こうエンターテインメントを発信してた町としての機能をもう一度、まあ、現代 になりましたけど持てないかというふうな気持ちも あります、うん。
本当にあの市民の皆さんからこうアイデアを募ったら、いろんな使い方ができるかもしれませんね。
そうですね、なんか今年のアカデミー賞を受賞した映画は、
はい、
声が出ない映画
だったんですよね。
そうです、はい、サイレントになりましたね、
アーティストって映画です ね、はい、
映画そのものがね、またこう、昔に帰ったりね、こう進んだりしている時で、今その試験庁が本当にこうなんていうかな、思い出されて大切にされようという時にね、こう新しいこうアクシデントみたいな形でね、あの街がこう変わってくるというのはちょっと寂しいですね、
はい、なんか七軒町では他にもいろいろこう盛り上げるあの運動といいますか、
はい、まあ、イベントはまあ定期的にですね、結構あの七軒町から始まったイベントっていろいろありまして、それこそ去年までは静岡シネマパークフェスティバルという、まあ映画祭を中心とした映画のイベントを、まあ七軒町から、まあこれはもちろんあの中央商店街という呉服町小屋町までを使ってたんですが、そういうイベントをやってたりですとか、それからあとはあの毎年5月のゴールデンウィークの時に静岡サンバカーニバルでも、前回で12回目を迎えました
。そんなになりますか、
はい、華やかですよね、
まあ、そういうふうなことをね、あの四季折々いろいろやっております。
あの七軒町はエンターテインメントの街だってね、今お話がありましたけれども、なんかいろんなイベントがこう出てきて楽しそうですね。
そうですね、あの七軒町がね、まあ、映画というものを中心にして栄えてきたっていうのも事実なんですよ、はい、それがためにね、あのカンヌと静岡市が姉妹都市になってるんですね。これはね、あの七軒町がなければね、カンヌとね姉妹都市にはなれなかったんですよ、そういう意味で、ね、非常に大きなね、あの貢献をされているんで、それがまあ、あのこれからのまた新しいね、街づくりとね、あの大きく静岡市づくりにあの関係していくと思うんですよ。 その点どうですか。
実は3年前にですね、七軒町、いろいろ映画のやっぱり、イベントなんかは手がけてたものですから、その静岡はせっかくその神主と姉妹提携をしているので、その七軒町からその映画文化を通じてその、神主とそのこう提携したイベントができないかっていう話がありましてね、ちょうど今年で3回目になるんですが、第1回目の時はその映画の上映ですね、それからあとはそのフランスって言いますとこうマルシェが結構ね街並み入れ商店街って言いますか、街で行われてますよね、あれを七軒町で再現できないかということで、そのいわゆるこう単なるこう出店が出るだけではなくて、少しこうおしゃれなですね、ヨーロッパの香りをですね、感じられるようなお店にこう出ていただいて、それは非常にこう街並みともマッチしてよかったですね。
久保さん、よく歩道にですね、スターがこう手形を押したり、あるじゃないですか、ああいうの試験場ではできないんですか。
そうですね、それこそハリウッドの、チャイニーズシアターの、僕も何度も見てますけども、いいですよね、ああいったものがね、
ああいう、楽しい街になるといいなと思いますね、
そうですね、本当に個性的な街がよりこうなんかその個性を発揮してね、ちょっと違った魅力ってっていうのがこう出てきた通りになるんじゃないかなっていう、ワクワクしますね。
そうですね、
町にとってですね、僕は一番重要なのはやっぱり回遊性だと思うんですね。
そうだ、
やはりそのこう一つの建物の中だけにとどまるのではなくてですね、いろんなところにその町がいろんな個性を持ってますよね、それをこう、こう回ることによってやはりその、面としてのなんて言うんでしょうかね、その楽しみといいますか輝きみたいなのが出てくると思うんですね。で、七軒町は今ちょっと一部の映画館が移転してしまったりということでですね、少し今賃貸ムードになってるもんですから、先ほどお話ししたそういうこう、そのかつてのエンターテインメントの街をですね、そのまた復活させるようなその映画館を転用した劇場を作ることによって、また新たな方がこう七軒町に来ていただけるような、街にできないかというふうに、思ってるんですけども、
いろんな人がね、いろんな変わったり何かするんだけども、その町の個性っていうかね、その特性っていうのはずっとやっぱ受け継いでね、次へこう流れていくといいなと思いますよね。
その通り沿いにある商店街の皆さんが頑張ってくれてるわけですけど、私たち一般のね、そこに訪れようという市民の方たちがね、今この番組聞いてるわけですから、何かこんなことをお願いしたいなとか、私たちが協力できることっていうのもありますか。
映画館を転用するにあたってですね、じゃあどなたが使ってくれるのかって問題がありますよね。そうするとやはり例えばその、趣味でいつもそのこう発表会をね、そのやってるよとか、そういった方ってたくさんいると思うんですね、小さな劇団をやってる方もいると思いますし、そういった方がぜひ、いや七軒町にそういう映画館があるんだったら、そこをちょっとその劇場にしてですね、そうすれば私たちもその発表会で使いたいよとか、そういう声を上げていただけると、その劇場が今度は実際にそのこう、というのはやっぱりその、当然家賃もありますしね、その経費をどうやって出していくのかっていうのが一番大きな問題なんですね。その見通しがつくと、また一歩先に進むのかなというふうに。
そうですね、
そういう市民の皆さんのアイデアをね、いろいろ寄せていただきたいなと思うんですけれど、最後にサンバカーニバル、これは大きなイベントですので、
これももうだいぶ長く、
ぜひ ね盛り上げていってほしいと思いますよね。
今はですね、サンバカーニバル、それこそ単にその、どうしてもサンバというとね、ブラジルのイメージで、こう羽をつけた女性が踊ってるってイメージが強いと思うんですが、実はリーマンショックありましたよね。あの時にですね、特に浜松から来てるチームのやはり日系ブラジル人の方がかなり影響を受けて失業したりですとか、ホームレスになったりすることがあったんですね。でその時に今まで長くカーニバルができたのはやはりそうした人たちのですね、支えがあったからだということで、ブラジル人失業者家族支援募金というのを立ち上げまして、2回その、募金活動を街頭で行って、そのカーニバルの最中ですね、そのお金をそういう人たちの支援に充てたんですね。で昨年本来ですら5月に開催する予定だったものが震災で、中止にしようかどうかということで非常に悩みまして、いろんな意見がありまして、ただ その僕の中ではその以前にそういうあの募金活動をやってそれを役立てたというふうな気持ちがあったものですから、なんとかこれをその、東日本の震災で、被災された方にそのお役に立てないかという気持ちがあったんですね。でいろいろ調べていく中でその、震災と津波で親御さんを亡くした子どもさんがたくさんいらっしゃると、でその皆さんがに対して何か支援ができないかということで調べていくと、足長育英会というところがそういうふうな募金をやっていると、はい、でですから10月に中止をしないで開催をして、そこでその募金活動をやってですね、うん、それをすべてそのあのお金をその足長育英会の方に寄付を今度しまして、はい、でこれはまあ引き続き今年の5月のカーニバルでも継続をしてやっていきたいというふうに思っております。
とっても素敵なことですね。
そうですね、だから映画っていうのはね総合芸術なんですよ、うん、喜怒哀楽もあればね、ロマンスもあれば義理人情もあればね、はい、いろいろなものがこう重なっていて、音楽もあれば、
はい、
まあ、ですからその総合芸術の場がねこう火が消えていくっていうのは辛いことなんで、うん、それをさらにね、大きくこう炎が燃え上がるように、ね、してもらいたいなと、
まあ、歴史的にも、うん、はい、文化発祥の通り地であったわけですから、まあ、エンターテインメントの街っていうのはこれからもねずっと続いてほしいなってやっぱり一市民としては思いますね。
そうですね、
はい、本当に七県庁って映画館街がなくなっちゃってちょっと寂しくなったかななんて思っていたんですけれど、でもお話聞いてるとなんかこうまた七ブラですか、街をブラブラ行ってみたくなりますね。
そうですね、今久保さんが言われたですね、回遊性っていうものを非常に大切に思っているってことは素晴らしいことで、今まあ、全世界どこでも買い物だとか、はい、あるいはホテルだとかいろんなことがあるんだけども、天気のいい日にもで街を歩く、雨が降っても街を歩いて楽しむというのが、どっちかというと箱物を作ってね、みんなその中に人を閉じ込めて買い物をしろ、はい、うん、ね、ここへ泊まれ、そういう形でね、みんな何ていうかな、閉じこもっちゃってる世界になってるんですよ、うん、ですから今言われたその七ブラとかね、外をこう歩く楽しさ、歩きながら楽しんでいくっていうことが今ね非常に大勢の人が思い出してね求めているっていう時代になってきたんじゃないかなと思うんだけども、うんうん、
あの通りはベンチもあったりしてね楽しいんですよ。
はい、今ですね七県庁で、第3土曜日にですね、はい、青空市って開いてるんですよ、はい、でこれは地元のその生鮮食品ですとかそれこそパン屋さんですがいろんな方が出てですね、うん、非常にそのこうお手頃な価格でそういったものを販売して、まあ、これも月に一遍も雨でも開催をしてるんですが、はい、ですから今まで以上にですね、もう気軽にねやはりこう街に来ていただける、うん、しかも何かそこで発見があるような、ですからまあサンバがあったり、うん、そのまあ映画のイベントがあったり、なおかつそれプラスそういうこう青空市があったりとか、はい、何かこう試験庁に来るとこう発見があるようなね、そういうふうな街づくりを心がけたいというふうに思ってますけどもね。
もう我々も一生懸命応援しますから、はい、
ぜひよろしくお願いします。
これから季節も良くなりますからね。
そうですね、
うん、ブラブラ出かけてみようなんていう方もね、
しぶらね、
はい、いいと思います、
は
い、
久保さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
静岡サンバカーニバルは5月の4日5日静岡市名店街七県庁から高野町の通りで繰り広げられます。そして静岡カンヌウィーク2012は5月25日金曜日から27日日曜日に開催されます。